改めて神様は私たちが祈った以上のことを成し遂げてくださる方です。今私たちの人生で神様がどのような奇跡を起こそうとされていますか。今日は直接の祈りの場面ではありませんが、祈りの本質である信仰についてヨシュアから学びたいと思います。ヨシュア記のテーマは約束の成就です。ヨシュア記は大きく2つに分けることができます。前半は1章から12章は神の約束である約束の地が征服されることが成就します。そして後半の13章からはその約束の土地が十二部族に分配される分割されることが成就しました。改めてモーセの死後、ヨシュアたちはヨルダン川を渡って約束の地に入りました。そしてその約束の地を征服するその第一線の場面から今日は学んでいきたいと思います。ヘブライ書11章の30節、信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。彼らは信じて祈って周りを回って神様が城壁を崩されました。エリコという大きくて強くてイスラエルの民の壁となっていたその町は神様が働かれた奇跡の場所となりました。本日の説教のタイトルは神様とエリコの壁を崩そう。今日私たちの人生にもエリコの壁が存在します。心から崩したいと願っていてもなかなか叶わない壁があります。しかし今日共に信じていきたいことはまさにそこが神様が働かれる奇跡の場所になるということです。今日は3つのポイントから話をしていきたいと思います。1つ目のポイントは神様の約束に根ざして祈るです。ヨシュア記6章1節から5節お読みします。エリコはイスラエルの人々の攻撃に備えて城門を固く閉ざしたので誰も出入りすることはできなかった。その時主はヨシュアに言われた。見よ、私はエリコとその王と勇士たちをあなたの手に渡す。あなたたち兵士は皆町の周りを回りなさい。町を一周しそれを6日間続けなさい。7人の祭司はそれぞれの羊の角笛を携えて神の箱を先導しなさい。7日目には町を7周し祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。彼らが羊の角笛を長く吹き鳴らしその音があなたの耳に達したら民は皆時の声を上げなさい。町の城壁は崩れ落ちるから民はそれぞれの場所からエリコに突入しなさい。エリコの町はイスラエルの民にとっては大きなチャレンジでした。城壁のある町を城を攻め崩すのはとても難しいそうです。普通であれば城門を物を使って破壊したりはしごをかけてはしごから中に侵入したりそれなりの戦略が必要です。しかしこの場面での神様からのディレクションはクレイジーでした。町の周りを回りなさい。皆さんだったらこの神様からの指示にどう反応しますか。イスラエルの民は忠実に町の周りを回りました。どうして彼らはそんなに忠実だったのでしょうか。それはなぜなら彼らは自分の力、やり方、経験ではなくて神様の約束を信頼していたからです。ヨシュア記の6章の2節では神様は ヨシュアにエリコと王とその勇士たちを手に渡すと約束しています。これは英語で読むと、すでにあなたの手に渡されているという現在完了の表現です。神様の心で、神様の約束で心が満たされていたので、彼らは大胆に信じることができました。しかし最初、イスラエルの民はエリコの町の大きさ、強さに圧倒されました。昔、その前に、かつてエリコに偵察を送った時、エリコの前で自分たちはもうイナゴのように小さく感じたと書かれていました。しかし、この時神様にとってエリコは奇跡が起きるチャンスの場所でした。改めて今日、私たちにとってエリコの壁は何でしょうか。私たちの人生でもエリコの壁にぶつかります。自分の力、経験、知識では突破できない壁にぶち当たります。それは人によって自分の弱さ、繰り返してしまっている罪、染みついてしまっている家の良くない文化、こじれてしまった関係、解決できていない関係、助けたいと願っている人かもしれません。今日私たちは約束の地に入りました。イエスの十字架によって、バプテスマによって天国に行ける約束をしてもらいました。しかしこの地上で神様が私たちを通して成し遂げたいことがまだまだ人生にあります。今日もし私たちがエリコの壁を前にして不安、恐れ、自己憐憫で支配されているなら、それらを今日共に捨てましょう。その代わり、神様からの約束、御言葉で心を満たしましょう。大きな信仰は必要ありません。イエス・キリストもからし種の信仰でいいとおっしゃってくれました。小さな信仰でいいので、その信仰を神様からの約束に置いて祈りましょう。私たちのエリコがどれほど強大であったとしても、神様がそれを崩すことがおできになること、まずそのことを信じて、それに根ざしてお祈りしていきましょう。アメン。2つ目のポイントは、願いを明確にして祈るです。最初に読んだヨシュアの時代から約1300年後、同じエリコの場所で神様の奇跡が起きました。マタイの20章29節から34節、一行がエリコの町を出ると、大勢の群衆がイエスに従った。その時二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり、二人を呼んで何をしてほしいのかと言われた。二人は、主よ、目を開けていただきたいのですと言った。イエスが深く憐れんでその目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。イエスは叫び続ける盲人たちを呼び、言いました。何をしてほしいのか。彼らにとって目が見えるようになりたいのは明らかです。しかし、なぜイエスはわざわざこの質問をしたのでしょうか。それはおそらく彼ら自身が自分が何を願っているのかを知っているか確かめるためでした。この時彼らは今までのように 1日分のお金、1日分の生活の糧を求めることもできたはずです。しかしイエスを前にして、目を開いていただきたいとはっきり答えました。そしてこれはイエスが救い主であると認める信仰告白でした。この二人は物理的には盲目でした。しかし自分の本当の願い、霊的な願いをはっきりと分かっていました。今日私たちはこのイエスの質問にどのように答えますか。もしはっきりと答えることができないなら、私たちも物理的に、霊的に盲目かもしれません。もしイエスを前にして一日の糧ばかりを願い求めているなら、それも霊的に盲目です。最近私がいかに盲目であるか、この質問を通して見せられています。真っ先に私が浮かんだ答えは、目の前の状況を神様変えてください、今日一日のこの状況を乗り越えさせてください、不安と恐れがあります、経済的な将来的な恐れがあります、不安があります、私は神様イエスを前にして自分のことばかり、自分の世の中的な思い煩いばかり、まさに一日の糧しか祈っていないのは私でした。もちろんそれらを祈ることは悪いことでは全然ありません。しかし私は神様の思いに無関心で自己中心な願いばかりでした。そして神様に願っていることがあまりにも小さすぎました。このような引用があります。祈りは予言です。祈りはあなたの霊的な将来の一番の予言です。あなたがどのようになるかは、どのように祈るかで決まります。私たちの祈りは将来の予言です。ぜひ神様が私たちの人生に示してくださっている願い、ビジョンについて大胆にお祈りしましょう。それらは一見するとバカらしくて不可能に見えて、人から笑われてしまうことかもしれません。しかし私たちの祈りの内容が、今日私たちのエリコの崩れ去る町になっていきます。神経画像学によると、私たちは自然にすると年を取るにつれて夢ビジョンを失っていくそうです。創造的な右脳から論理的な左脳へ、将来を作っていくことから過去を繰り返すことへ、信仰によって生きることから論理的に生きることへ、夢を追いかけることから夢について祈らなくなることへ移ってきます。私はかつて右脳が創造的すぎて、元栖湖にスケボーで行ったりバカなことをたくさんしてきました。たくさんの忍耐に感謝しています。しかし最近は徐々に論理的になって、今までやってきたことを繰り返すようになってきています。新しいことに挑戦することよりも現状を維持することを願ってしまっています。またある調査によると、夢やビジョンを何かにちゃんと文字に書き出すことによって、それらが実現する可能性がやらない人より 39.5% アップするそうです。それを受けて私は、自分の QT ノートに教会のビジョン、自分のビジョン、家族のビジョンを書いて貼りました。ここで見せるとちょっと笑われてしまうような内容が書いているので中は見せません。 朝祈るとき、できるだけこれを見て大胆に祈るようにしています。そしてその中で大切なのは、その私たちの願いが、ビジョンが叶うかどうかではなくて、自分が神様とどこに向かっているのかを正しく知ることです。ビジョンは変わっていきます。ぜひ目に見えるところに神様との夢、ビジョンを書き出してみてください。そしてこの調査には続きがあります。その夢やビジョンを人に話すと、分かち合うと実現する可能性が 76.7% もアップします。ぜひ自分の夢、ビジョン、分かち合いましょう。それらは実は周りの人にとってはものすごくインスパイアリングです。最近ある既婚者の兄弟と交わる時間がありました。彼はかつて横浜の教会にいました。その時の教会の様子、楽しかった思い出を話してくれました。同時に2003年の苦しさ、それでもとどまった経緯を話してくれました。その後私は聞きました。いつか横浜の教会を新しく建て直したい、そんな気持ちはあるんですか。彼はこう答えました。横浜の教会は、その夢はいつも私の心の中にあります。そして今そのためにできることを忠実に小さいことから取り組んでいると言ってくれました。私はその姿、その彼の忠実さにものすごく励まされ、インスパイアされました。今日あなたが神様と共に崩したいエリコの壁は何ですか。神様があなたに再び信じてほしいと思っている約束は何でしょうか。サタンはとてもうまいです。少しずつ私たちの信仰とその心を奪っていきます。そして気づかないうちに私たちはそのことを祈ることすらしなくなってしまいます。願いを明確にして祈りましょう。メン。最後のポイントは、一致して戦い祈るです。話をヨシュアの場面に戻したいと思います。3節と5節に書いてありますが、エリコの征服はヨシュアや祭司や一部の兵でやったわけではありませんでした。十二部族の兵役につける兵士は皆、全員が参加したと聖句に書かれています。約束の地に入ってからの戦いは、一人一人にとって自分たちの戦いでした。そしてその中で十二部族を先頭に立って引っ張っていった部族があります。それはルベンの一族とガドの一族とマナセの半部族です。この地図を見たら分かりますが、彼らはヨルダン川の東側、約束の地ではない側の土地をもらいました。彼らは家畜がものすごく多かったので、豊かな土地をくださいとモーセに話しました。その時モーセは、民がみんなで約束の地に行くのに、それをただ見ているだけなのかと彼らの不一致と分裂を叱りました。しかし彼らは自分からモーセにこのように言いました。彼らはモーセのもとに進み出ていった。しかし私たちは武装してイスラエルの人々の先頭に立って進み、彼らをそのところまで導いていきます。私たちはイスラエルの人々がそれぞれの修行の土地を受け継ぐまでは家には決して戻りません。民の先頭に立って進んで導いていきます。民が土地を得るまでは家に決して戻りません。イスラエルの民のためを思う強い気持ちと意志を感じます。 そして約束の土地に入る前にヨシュアはそのことを彼らに思い起こさせました。一章の12節から16節、ヨシュアはルベン族、ガド族、マナセの半部族に告げた。主のしもべモーセが命じた言葉を思い起こしなさい。あなたたち勇士は皆大護を整え、同胞たちに先立って川を渡り彼らを助けなさい。主が彼らをもあなたたちと同じように安らかに住まわせ、あなたたちの神主が与えられる土地を彼らも得られるようにしなさい。彼らヨシュアに答えた。我々はご命令を行います。使わされたところにはどこへでも参ります。ヨシュアは先頭に立って他の部族を導いていくように言いました。彼の反応は何でも行います、どこへでも行きます。彼らは自分の土地をすでにもらっていました。しかし自分が良ければいい、誰かがやってくれる、そのような無責任、自己中心な態度は一切ありませんでした。人に言われたからではなくて、自ら何でもやる気持ちで溢れていました。兄弟姉妹の皆さん、最近教会、小グループの活動が他人事になっていませんか？私はリーダーじゃないから、人生忙しいから、これは彼らの問題だから、うちらは大丈夫だから、いろんな形で祝福された兄弟姉妹、いろんな形で助けられている兄弟姉妹、私たちが誰よりも積極的に他人を助ける神の家族を目指しませんか？まだ御国の中に入っていない人は、教会の子供たちの中に、教会の外にもたくさんいます。もしエリコの壁を本当に崩したいなら、無責任、自己中心の罪を捨てて、みんなで一致して戦う必要があります。教会にはあなたが必要です。先日ファミリーモトスコキャンプを行いました。聖書勉強している子どもとその家族のためのキャンプでした。その時間、一人一人が自分の役割を積極的に果たす素晴らしいキャンプでした。まず参加した既婚者たちは礼拝を担当してものすごくインスパイリングでした。そして食事も前日から買い出しに行って、元スコ史上一番の料理が食べられました。私は次のキャンプで料理を比較されるのを非常に恐れてます。コウ君のはあまり美味しくないと言われるのを恐れています。それぐらい素晴らしかったです。そして勉強している子どもたちはウェルカムで自分のメタノイア、学びをシェアしました。彼らは自分たちのためのキャンプだという意識があったので、ものすごく積極的でした。そして聖書勉強のために参加してくれたティーンがいました。自分のためのキャンプではありません。楽しい、ファンタイムのキャンプでもありませんでした。でも彼らは友達の助けになるならと言って喜んで参加してくれました。礼拝を作り上げて賛美歌をリードして何でもやってくれました。そしてむしろキャンプで自分たちがディサイプリングされる機会があって、それを必死にノートにメモって学んでいました。そして帰ってから学んだことのレポートをワーカーに送ってくれました。そして既婚者のワーカーが来ました。次の日から仕事があるにもかかわらず3日間捧げて来てくれました。彼らの心は自分が多く助けられてきたから、他の人の助けがあるなら何でもやりたい その心を持っていました。My team, my church、 私のティーン、私の教会、これはよくティーンで話される言葉です、まあ、ティーンはワーカーのものではありません。教会は誰かのものではありません。今与えられているここは神様から与えられた私の小グループ、私の教会、小グループで教会で一致して戦い祈りましょう。一致を通して神様がエリコの壁を崩してくださることを信じましょう。今日はエリコの、神様とエリコの壁を崩そうというテーマで話しました。ぜひそのために神様の約束に根ざして祈りましょう。そして願いを明確にして祈りましょう。そして最後に一致して戦いお祈りしましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。